アブラハムには七人の子、一人はノッポで、あとはチビ。
ノッポに向かってロングスロー、ロングスロー大作戦。
クオリティ上がってきてますね。オープニングネタのクオリティが。
まあ今回はサッカーでロングスローって戦術いかがなもんかと。嫌いなんでしょたっちゃん。
一回もヘディングしたことない。
いやそれはノッポじゃないからですか。
チビだからかも。いや違うんだよな。
っていう話と、あとはまあ J リーグのデータ活用めちゃめちゃすごいっていう、本気出してきてるなっていう、
うん、
しかも実際に成果も出てきてるのは結構面白いから、この政令指定都市を超える登録者数を持つ J リーグデータ一体どんなもんなのかっていうところをお話ししていきましょうと。サッカー少年2人なかなか楽しかったんじゃないですか。これは
面白かった
ね。ということで、たっちゃんの大嫌いなロングスロー戦術、そして J リーグのデータ分析、ぜひ最後まで楽しんでください。どうぞ。
隣のデータ分析屋さん。この番組は隣の席に知らないことを気軽に聞けるデータ分析屋さんがいたらいいなを叶えるポッドキャストチャンネルです。
サッカーの試合内のデータのお話でいくと、ロングスローって戦術としてどうなの問題
気になるな。むしろ知りたい。
やってた？
ロングスロー、いや自分脱臼癖があるからできなかったけど
じゃあその戦術としては、
戦術としてはやってた。で、監督の教えとして、サッカーで唯一手を使えるのがスローインだから、
うんうんうん、
それを使わないわけにはいかないっていうことで、スローインの戦術はあった、
はい、ああなるほどね。ロングスローってどんぐらいあったらロングスローなんだ。サッカーのコートって横幅が何メートルだ？
国際サイズだと縦が120、横が75が平均的なサイズですね。
じゃあ30メートル、40メートル飛ばせればいいわけだ、
うん、
40メートルってなんか数字だけ聞くとめちゃめちゃすごいよね。でもなんか全然いける気がするな。でなんかそれのデータが出てんのよ。
ほう。
で、そう、どういうデータかっていうと、まあ簡単に言うと、こう相手陣地の3分の1っていうところからやるロングスロー戦術。
ほう。
どういうチームが使ってどういう攻撃につながってるかみたいな、
うんうん、
そういう話があって、アタッキングサードか、アタッキングサードからペナルティーエリア内に向かって投げるロングスローっていう戦術、
はいはい、
っていうののデータが取れていて、でこれまず J1、J2、J3 で結構傾向が違って、
へえ。
J1 はその各チームの平均、そのアタッキングサード内でのスローインがロングスローであるかどうかの確率ね、
うん、
まあ前半分でどんぐらいロングスローするかっていうところで言うと、一番高いチームで 25%。
ほう。
でこれが J1、 そっからどんどん高くなってくんだけど、 J3 のもうスーパーロングスローチームは 50% ロングスローなんで、うんうん、
すごいね。
めっちゃ投げるじゃん
めっちゃ投げるじゃん。
そんな投げるってぐらい投げるよね。 50% ってやばいじゃん。もうポイポイポイって投げまくってんじゃん。
まあ手っ取り早いんだろうね、きっとゴールに迫れる。
まあそうだよね。
へえ。ああ分かりました。なるほど、はいはいはい、そういうことか。これはね、まあ確かにその通りなのかもしれない。上手い選手がいるほど別にロングスローする必要ないよねって話だと思います。
なるほどね。
結局ロングスローしちゃうと、そのボール保持がイーブンイーブンになるわけですよ。
その競り合いだからね。
そうそう、自分たちがそのボールを保持できるかもしれないけど相手に奪われちゃうかもしれないってことで、ある意味賭けなんですよね、うん、
はいはいはいはい、
そんなことするよりかは技術あるんだったらもう 100% 自分の味方にボール渡してで足でつないでいけばいいじゃんっていう話 だから、
うんうん、
だから J3、 まあ J1 と比べると上手くない選手がいる方だとそういう五分五分でも1点取ろうっていう試合の運び方になるのかなと考察です。
素晴らしい素晴らしいねこれ本当にそうで、そのここの分析にも書いてあって、あの最後めっちゃ懸念があるんだけど、そのロングスローを投げるとまずだその攻撃権をロストしやすいんだよね。
はいはいはい。
けどさっき言ってたみたいに点数を取れる一撃必殺じゃないけど、
うん、
シュートにつながるっていう意味で言うとロングスローの方が率は上がると、シュート率で、その分そのボールを奪った相手チームはカウンターを狙えるっていうのもあるんだよね。
あ、確かにね。
そうそうそうそう。でこのカウンターの成功率というかカウンターをしっかり仕掛けられるっていうのがレベルが上がっていけばいくほど高くなる、
うん、
っていうところだから、そのさっきの攻め方の話もそうなんだけど、そこでボールをロストした後の動き方がそもそも J1 から J3 で違うと、
はいはい、
っていう相手の攻撃の仕方もあるから、なるほどね、その戦術的にロングスローを取っていいものかっていう話になってくる。
そういうことか。
そう、あの特にさ日本の、まあ別に海外もそうだけど、なんかセンターバックの人とかがめちゃめちゃでかくて、うん、ロングスローとかセットプレーとかってなった時に中入ってくるじゃん。
入ってきますね。
中入ってきてってなったら後ろが空いてよりこうカウンターのリスクが上がって、うん、っていうところも多分背景としてはあるはず。
なるほどね。だから守備の陣形が崩れちゃってまでもロングスローの一撃必殺にかけなくていいんじゃんって話か。
そうそうそうそうそうそう。
ほう。
これはね、データ分析目線で言うとそのロングスローをする率っていうのがデータ分析から出るけど、今のはドメイン知識だね。完全に
完全にドメイン知識、ね、
サッカーっていうものがどういうものでっていうのを考えると、なそういう戦術の差があるから J1 から J3 にかけてそう変わっていくだろうみたいな、
うん、うんうんうん、まあだからそれを分かって選手もどんどんロングスルーの数が上手くなるにつれて減っていくってこともあるんでしょうね、きっと分かってるし。
ああ、なるほどね。
うん。だってヨーロッパのサッカーで見たことないっすよ、ロングスローでゴール前迫るなんて
確かに確かにそうだね、
日本代表戦で見たことないっすよ。
ハンドスプリングでビヨーンって飛ばすやつとかやんないもんね。
アフリカの選手とかね、南米の選手たまにいるけど
あんまないよね、
うん、ちょっと湧くんだけどね会場
世界中のやっぱこのさサッカーのトレンド自体がなんかこうポゼッションサッカーみたいな風潮もやっぱあるじゃん。
確かに。
そうそう、だからそこなんじゃないっていう。
もうね、昔なんてどんだけキーパーが前にドガーンって蹴って飛ぶかみたいなとこだったけど、今なんてちょんってゴール前から蹴ってつないで崩していくっていう、パスで崩していくっていうのが主流だから。
あの攻め方昔ウイレでしかやんなかったよね
間違いないな
ウイレだったらとりあえずキーパーキャッチしたら罰でパスするみたいな、
うんうん、言われてみればそうだわ。
昔はね、昔はドカンドカン蹴ってた気がするよね。
うん、
いや、今ってないのかな、あのパントキックそのまんま入っちゃうみたいな、あのチンプレー的なやつ
YouTube に転がってるくらいでしか見たことないっすよ
ね。そうだよねいやパントキックあんましないのか。
そうそう、しないからね。
まあ、あの YouTube のさ、ウィナーズってあるじゃん。
はいはい。
見てる？ウィナーズ。
まあ、たまに転がってきてるとき見たりしますけど。
ウィナーズはめっちゃパントキックでチャンスメイクするから。確かに、あれを見ておーってなるのは平成の感覚なのかもしれないね。
そうだね。言われてみればそうだ。こう、ワンバンで、ワンバウンドして、相手のディフェンスの頭超えるみたいな。
そうそうそうそうそう。
ありますね。
プロじゃ微妙なのかな、あれは。
まあね、普通に相手に奪われちゃうって終わりですからね。確かに。
そりゃそうだよね。
うん。
そう、まあ、っていうのがあるから、サッカーそのロングスローっていうのの使い方、
うん、
で結構こう攻め方変わりそうだなっていうとこと、 J2J3 がロングスローでこうハックしていって昇格した場合、うんうん、それが通用しなくなる壁みたいなのが出てくる可能性もあるっていうね。
なるほどね。
いい戦術なのか悪い戦術なのか、まあだから組み合わせていくのが正解なんだろうね。
まあそうだね、相手のそのカウンターがうまいかどうかみたいなところのデータちゃんと取って、うん、そんなうまくないんだったらロングスローやってもいいけどっていうところをやっぱ考えていかないとやられちゃいますね。
そう、たっちゃんフォワード？
いや、ミッドフィルダー。
ああ、うん、いやなんか攻められる側としてのその何ロングスロー投げられるってどんぐらい嫌なのかなと思って。
ああ、自分ヘディング大嫌いなんで基本的に嫌ですよ、スローインも相手のパントキックも。
ヘディング嫌いだなっていうデータが出たらロングスローめっちゃ投げればいいとかあるのかな。このチーム全然ヘディングしなくないみたいな。
あ、もう選手レベルで出されると困るな、自分ゼロだからヘディング。
そんなにしたくない。
そうだから相手がドガーンって蹴ってきたらもう味方の名前呼んでお前しろっつって、お山田山田山田行け山田って言って、さーっとボールのこの落下地点からいなくなるっていうのをもうかれこれ10年以上やってましたね。
絶対そうあるよ、多分そのプロレベルまで行ったら多分相手の選手一人一人のヘディング回数と か、うん、かメッシとか絶対しないから。ヘディング、
あ、確かにね。まあそっかそっか、身長もあるからやっぱりね、うん、得意な人に任せるとかあるだろうし、ね、
そうそう、だそこをつくっていうのは、うん、まあ、戦術としては悪くないしね。いや面白いよね、ロングスローがなんかそこまで、そのそっからどう得点につながってるかとか、ロストした後の話とかまでこのフットボールラボっていうところのコラムにはめっちゃ出てて、
うん、
これね面白い、このページマジ面白い。いいな、俺もサッカーアナリストになりたいな。
よくこのポッドキャスト出てくるカグルっていう分析コンペティションあるじゃないですか、う
ん、はいはい、
あそこでもたまにサッカーデータの分析コンペが開かれていることがあって、なんか最近だったらそのうん、ヨーロッパのサッカー映像フルフルの90分間、サッカーで45分、うん、45分で90分間の試合なんですけど、90分間の試合の映像のデータを使ってどのタイミングでなんかさっき言ったスローインとかパスとかシュートが、うん、行われるかっていうのをその動画からそのプレイが行われるタイミングを正しくその当てるっていう動画のデータ分析のコンペが開かれて、
クソレベル高そうじゃない？
クソレベル高いですよ。でも日本人が入賞してたりするんで、うん、まあちょっと1年くらい前かな、話題になってましたね。
面白いね、それ。どういうデータを食わせるといいとかちょっと知りたいね。
うん、
今度やるか、
やってみますか。どういう風な分析の方法で精度が上がるかっていうのも気になるし、どういうデータを扱ったかっていうところの詳細も気になるし、
うん、動画内の選手の動きを見て、
うん、
5分後のあれとかを予測するとか、そういうことでしょ？
いや、動画からリアルタイムでパスが行われたとかプレー中のアクションを正しく、うん、その当てるっていう。
へ
ー、これ人が見ると一目瞭然じゃないですか、あパスしたとか、うん、シュート打ったとか、
うんうん、
でこれのコンペティションの、その主催者側のモチベーションがデータを正しく集めることなんですよ。
あー、なるほどね。
そう、人手でそうやってパスしたとかシュート打ったとか集めるのめちゃめちゃ大変だから、自動的にこう AI のモデルがパスとかを検知してデータを正しく集められるといいよねっていう、うん、そういう意図で開かれてるコンペティションです。
あー、なるほどなるほど、面白い。それデータを集めるための技術だ、それ自体から示唆を得るっていうわけではなくて、どうやったら世の中にある物事のデータを蓄積していけるかみたいな、
うん、そうですね、人間がやってる作業を本当に AI によって同じ作業ができるようになるみたいな。 へえ、すげえ、それ。
そうやって人間の仕事がなくなっていくのかもしれないですけど。
あ怖い話になっちゃった、いきなり。
いやいやいや、
楽しくサッカーを見るのに時間を使えばいいんですよ、そ
う
したら。
あ、確かにそうだね。
はい、
まあじゃあちょっと今の話に近そうというか、
ほう、
その結局データを生み出さないと物事をそのデータで判断していくっていうのができないわけじゃん。
うん、
ってなった時に J リーグが頑張ってデータを集めたっていう話も最後ちょっとしようかなと思ってて、
はいはい、
あの J リーグのチケット取るときって今 J リーグ ID っていうものが必要になるんだよね。オンラインで買い物するときにまず J リーグのアカウントを作って、でそこでどの試合のチケットを買おうかみたいな買い方をする。 J リーグの試合を、まあ、チケットを買うのに J リーグ ID が必要で、みんなそれを発行してっていう風になっていて、うん、でこれ面白いのが J リーグが作ったシステムだから、
うん、
その J リーグ ID で川崎フロンターレの試合も買えればコンサドーレ札幌の試合も買えるしっていうので、 J リーグの試合どれを見に行ったとしてもその人のログがちゃんとそのそれ上に残るっていう。
ああ、確かにね。
今まではさ、もう本当俺ら小学校の頃とかもさ、うん、普通に紙のチケットだったしさ。
ああそうだ、
今までどの試合見に行ったとか分かんないじゃん。
うん、分かんない分かんない
っていうのを、しかも J1J2J3 またいでもそれぞれでどの試合をどのタイミングで行ったかも分かるし、で、うん、運営側もどういう試合が好きな人なのかも分かるっていう、その J リーグ ID を見ることによって、う
ん
う
ん、確かに。
っていう取り組みが結構前から始まっていて、2016だったかな、今時点での J リーグ ID の発行数っていうのが272万人と
多いね。日本ほらやっぱりサッカーが一番人気だよ絶対。
いや一番って、一番はダメ。
主観入ってる、
すごいよね。でも270万人
超えてんだ。札幌市の人口より多いっすよ、
政令指定都市札幌。
うん、だから
それやばいじゃん。
やばいでしょ200万人は。
土産庫、全土産庫札幌か、札幌札幌全員よね、うん、導入したところでかなわない人数がもう J リーグの手元のデータにはあると。政令指定都市を超えるデータ数を保持する J リーグ、
ね、うん、もうちょい札幌のアピールすると仙台とか福岡よりも多いですからね。
あ、そうなの。
仙台が100万人ちょっとなんで、だから2倍、仙台の2倍の人数が J リーグのアカウント持ってるってこと。
え、そういう J リーグ ID っていうのが作られたことによって、これ面白いのがもう本当他の、言ってしまえばその ID ごとに分析ができるから、例えば、うん、川崎フロンターレ目線で見たときに、そのコンサドーレ札幌に対しての分析もできるわけよ、その運営陣は。ってなるから、あれ、なんかあそこめちゃめちゃリピーター多くねえかみたいな、
うんうん、
っていうところまで分かっちゃう。
へえ、すごいねそれ。
あの、うん、アビスパ福岡とかの決算発表の資料とかにも出てるんだけど、本当各チームのそれぞれの1回来場2回以上とかっていうリピートのグラフがバーって、その J1 でいうところと言うと18チームのデータがバスンって出てて、めっちゃリピートしてくれてるチームと一元さんみたいな人がたくさんいるチームとみたいなとかが分かる。
なるほどね。だからまあ各クラブ、 J リーグのクラブどんだけファンを獲得できるかがもうそのチームのなんだ収益源の大きな要素なわけだから。
そうね、
大事なんですよね、顧客をちゃんと理解するってのが。きっと
さっき2023年に発表されたやつかとかで言うと、こう J リーグ ID の登録者数のトップはこれね、J1 で FC 東京。
ああそうなんだ、 F 東なんだ、
うん、42万8000件とか。
まあ東京
だからってのもあるのかな、それは。
人口はね、あるね、多分。
人口バイアスがまずありそうだけど。
と思うじゃん。
ほう。
最下位どこだ。
え？これ、どこって言っても敵に回す気がする。
最下位は、しかも、6分の1。
F 島の6分の1？
うん。
コンサドーレ札幌じゃない？
柏です。
え？千葉？
ほらね。ってことは人口バイアスはまあ一個の要因だけど、
うん、
それ以外にもあんのよきっと。
え？柏レイソル結構熱いサポーター多いイメージだけどな。
そうでしょ。しかも柏ってホームスタジアム、確かサッカースタジアムなんだよねちゃんと。
え、そうそうそう、近いんですよフィールドと。
海外のね、あのスタジアムみたいに、あのなんだ、日本のサッカースタジアムって陸上競技場なんだよね、
う
ん、
ね、そうそうそう、
そうそう、だからトラック挟んで、だから陸上のどうしても遠くなっちゃうけど、うんうん、柏のスタジアムはゴール裏に金網があってサポートはそこまで行けるっていう、
うんうん、ね、
場所としてはめちゃめちゃいいはずなんだけど、
なんで
ね、
不思議。
あとは俺意外だなと思ったのは浦和が8位。
へえ、あんな熱狂でね、もう何出禁食らってるサポーターもいっぱいいるチームが、
そうっていうのがあるから意外と。でまあその人口バイアスっていうのはなんか一定ありそうで、
うんうん、
あの上位、その浦和以上のところ上位 7見ると、上から FC 東京、川崎、鹿島、だ鹿島だけちょっと違うかな、うん、で横浜マリノス、名古屋、ガンバ、セレッソ、大阪、大阪でなるから、まあやっぱ政令指定都市というかもう主要都市だよね、うん、いわゆる。
そうだね。
でなるから、まあ人口バイアスは一定あるけどみたいな。J2 でダントツ人気なのは清水だったりするしね。
ああ、サッカー王国だからな清水は。
ああ、まあそうね。
うん、
っていうのがあったりするから、結構こういうのがまあ見れるっていうのもそうだし、うんうん、こうチーム持ってる会社とかはそういうのの内訳とかも見れるようになってくる、
うーん
っていうとこで、 J リーグ全体でデータ活用してみたいな感じで、こう J リーグ側が主催するデータ合宿とかもあったりするらしいのよ。
データ合宿？
そのデータの見方と
か、はあ、
データ活用をどうやってするかっていう。なんか今だとその FC 東京とか鹿島とかってメルカリミクシーだっけ、
スポンサーがね。
そう、スポンサーっていうかオーナー企業がそこだよね。
あ、オーナーがそうなんだ。もう
なそういう会社が裏にいると、まあ分析って強くなるじゃん。
確かにね。
ってなってるけど、そうじゃないチームの方が多いから、底上げするためにデータ分析とかデータ見方の合宿みたいなのもあったりするらしい。
それ何に使うんだろう、データを使って各チームは。
例えばだから、そもそもどこに課題があるのか、リピーターとかを作れてるのかっていう話とか、
うんうん、
あとはガンバ大阪の事例だと、あのサッカーで一番盛り上がるのってダービーマッチなんだよね。同じ地域のサッカーチーム、川崎とFC 東京だったらなんか多摩川ダービーって言ってみたり。
多摩川を挟んでるからね。
そうそうそうそうそう。川崎と横浜だったら神奈川ダービーって言ってみたり。
そうだね。
そこが一番やっぱ盛り上がるから、街全体とかでも、うん、今までってガンバ大阪はそこで新規獲得施策をめちゃめちゃやってたんだって。
あ、引っ張ってくるんだ相手チームから。
そうそうそう、新しくみんな来てねっていうキャンペーンとかを打ちまくるのをダービーの時やってたんだって。今までスタジアムに来たことない人も盛り上がってくださいみたいなってなってたんだけど、ダービーマッチがダントツでリピーターが多いっていうデータとかも出てくるんだって。
へえ。
そうするとその新規の人が入ってくるにはあんまり適してない回というか、
うん、
別に隙間がない、そもそも埋まるのに新規の人たくさん呼んでわーってやってもしょうがなくて、うんうん、もうちょっと人があんまいないタイミングとか、
はい、
あの新規の人に向けていろいろやる施策をつけたチケットの配りとか。
なるほどね。
っていうのは別の試合でやればいいじゃんみたいな。
はいはい。
マーケティングの力の入れ方を変えるっていうのもそのデータからできるようになってんだよね。
ああ面白いな。
これは結構ね、多分いい例としてよく取り上げられてる。
あ、そういう意味だと確かに自分もマーケティング施策の一なんだろうな、施策を打たれる側になったのかなと思うことがあって、
うん、
SNS で新国立競技場、新しくできた競技場に行って J リーグを見ようキャンペーンの広告が当たって、なんかそれ多分清水エスパルスの広告だったんですけど、国立競技場の試合に無料招待しますよっていうのを言ったことがあって、多分なんとなくサッカーが好きかつ東京に住んでるくらいのなんか属性情報から多分広告当てられて、そのエスパルスに見るっていう機会を得たっていうのは多分データ活用によるものなのかなという。
ターゲティングされてるだろうね。
そうっすね。
それで J リーグ ID 作らされんの？
そこで作った初めて。
あー、じゃあそういうことだ。
うん、だからなんだ、まだ J リーグ側でデータ持ってないけど SNS の情報とかもろもろ込みでデータを多分吸い上げられて、そっからデータ活用が始まるのかな自分の
とかね。あとは、うん、その J リーグ ID のデモグラ情報みたいなのもあって、
はいはい、
デモグラ情報だからいわゆるその性別とか年代とかっていうのがあって、うん、多分そこのあのマジョリティに引っかかるとかはあんじゃない。
あー、そっか。だから J リーグの ID 持ってる人たちが学習データとなって、で自分と似てるような動きを SNS 上の動きしてる人を多分こう、うん、ターゲティングされたんだ。
そうそうそうそうそう。
なるほどね。
J リーグ ID の男女比率は7対3で、
うんうん、
で男の中の一番マジョリティの層は40代で、次が30代とかになってくるんだよね、うんうん、はいはい、からまあそれの前後5歳とかを取って25歳から例えば55歳とかまでをターゲットにしてとかってなったら引っかかるよね、うん、
確かにね。なるほどね。うまくじゃあデータ使ってんだやっぱり。
使ってる使ってる。
すごい。
そうっていうので、まあなんかこう J リーグのデータ活用っていうのはかなりいい感じに出てきてるから、これからもうちょい多分目立ったやつが出てきたりもするのかなっていう。でも一旦なんとなく J リーグデータやってるよっていうアピール期間は終わってる感じはする。
J リーグ側としては収益を上げていく、データ使って、
うん、になってくるんじゃないかな、ね、
そういうフェーズだ。
そう、まあ、あとはまあ選手それぞれの人気とかもね、いろいろ多分数字で入ってくるから、うん、各チームそこを掛け合わせて何やっていくかみたいな、
うんうんうんうん、
まあなかなか面白いフェーズになってくるんじゃないかなっていうサッカーのデータ。
いや面白かったですね。
まあそんな感じで前回今回と喋りすぎちゃったから勝手に前編後編分けたけど、
はい、
そうスポーツの日挟んでるから、まあちょっとはスポーツに向けて聞いてくれんじゃないかなって。
そうだ、もう10月だ。あっという間。このポッドキャストも半年を超えた。
いやすごいよね。いつの間にかというか、あっという間というか、
はい、
ありがたいことに伸びてるからね。
うん、
ちょっとこれからも細々やっていきましょう。
頑張ろう。
はい、ということで、まあ、今回は前回今回まとめて話すと、まあ、サッカーの試合中のデータもそうだし、サッカーに興味を持つ人も増やすっていうところでいろんなところにデータ活用が広まってるよっていうところとか、実際にそれで仕事をしてる人のね例とか注目され始めてる部分もあるから、サッカー好きデータ強いと今後こっから面白そうだなっていう話かな、まとめると。
いいね、面白かったです。
そう、まあ、またなんか面白そうな事例があったら紹介していきましょうというところで、今回は以上でいいですかね。
ありがとうございました。
次回は何を話しますか？
次回はデータを活用してうまくいった事例紹介をしたいなと思っていて、みんなの会社にいるデータ分析人材とかデータ分析している部署、本当にそれいるっていう話をしたいなと思ってます。問題提起の回ですね。
俺次回の方収録で人権失う可能性ある？
可能性はあるかもしれない
怖いな
まあそうならないためにうまくいったところから学びましょうっていう、そんな話をできればいいかなと思ってます。
はい、じゃあお願いします。
はい、
ということで今回は以上というところになります。隣のデータ分析屋さん、今回も面白いなと思ったらフォロー、レビューよろしくお願いします。番組の感想や質問はハッシュタグ隣の分析屋、隣のがひらがなで分析屋は漢字でお願いします。また概要欄に貼ってあるお手紙フォームからコメントお寄せください。ではまた。
バイバーイ。